Bienvenue 84.0 中央 FM へようこそ。
はい、第2週目ですが、今日はゲストコーナー、スタジオにゲストがおいでくださいました。長年国会でね、お仕事なさってた小田博美さん、
こんにちは。
よろしくお願いします。まあちょっとお久しぶり感もありますけれども、2019年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、小田さんと私南谷の出会いっていうのが結構面白かったですね。馬淵澄夫さんなしでは語れないという。
同級生ですもんね。
はあ、なんか一番私がやっぱり印象に残ってるのは、その国交大臣に、
ね、はい、就任パーティーで、ね、
の時になぜかご指名をいただき、なんか
歌歌ってくださいっつ
って、ね、そう、あんなスーツ族のおじさんたちの前で。自作の曲を歌わせていただけるなんて思わなかったので、
はい、いやでもすっごい力強い歌声で、
いやいや、
もうかなりインパクトありましたね。
あ、そうです。多分スーツしてね、着て、うん、まあ、秘書の方もたくさんいらしたじゃないですか、はいはい、あんな中で、はっ、みんな驚いた方が多かったんじゃないかななんて
でそれがいいんですよ。
あ、そうですか ね、まあ、そんなようなことで出会いが始まり、何かとね、いろいろお誘いいただいて、会に参加させていただいたりとか、
はい、開放にお手紙も書いていただきましたよね。高校時代の思い出の。
そうですね。
馬淵、がよくほうきをギターにして、
うん、
歌いまくってたって。
そう、ロックアーティストみたいな、
ね、当時でね。
ひょろひょろっとすごく痩せっぽちで、なんか背が高いっていうイメージだったのが、ね、あの人今は筋トレを、
はい、ね、ボディビルダー
になったりしてね。
そうなんですよ。
でほら、党派を超えた子だくさんの会みたいな。
そうです、6人子供がいらっしゃって、
ね、は
い、
そう、でまだまだ馬淵さんも、はい、元気で活動して、
はい、
奈良の方でも
そうです、ね、
やってらっしゃるとは思いながらも、はい、それで小田さんにはね、東日本橋で私が、ほら、中央区の東日本橋の廃墟みたいなビルで、ちょっと子供のイベントをね、はい、図書館ラララという、
はい、歌って走り回ってましたよね、
はい、音楽イベントをね、した時に、あの時はお子さんと
3歳、うん、2歳か3歳ぐらい、主人とか母といった記憶が、
ご家族でいらしていただいたというようなね。
今もう5年生になりました、その息子が。
ああ、そうですか。
もうね、もう
だから小田さんというと、私は働きながら子育てしてらっしゃるという、
そうですね、
こう強い女性のイメージがすごいあったんですけど、うん、なんか普段はね、結構ニコニコ
おちょこちょりなんですよ。
そうなの。
馬淵にももうおちょこちょりなんで、ちょろまつって言われてて
本当に。そっか。でもその明るさと、多分おちょこちょいをカバーする仕方が多分で人一倍面白いんじゃないかななんて、なんかそんなような話とかありませんか？
どうでしょうね、うん、まあ、でもキャラで許してもらってるようなところはありますよね。
そうだ、馬淵さんの秘書だっていうことで、その時って女の人っていうのはやっぱり、私男の人で秘書の人と出会うことが多かったので、
秘書っていうとどうしても企業の人さん、うん、女性の綺麗なね、
ちょっとそれとは違う
方が、うん、イメージされるんですけど、国会議員の秘書の場合は8割以上がもう男性
ですよね。
はい、で女性秘書っていうのはどっちかというと、うん、お茶を入れたり資料を整理したりっていう、はい、まあそんな職業別じゃないんですけれども、うん、そうやってちょっと切り分けが少しある中で、
いまだにあったんだ、そういうことが。
ありますね、うん、今もだいぶも男性の方が、
ですよね、
政治、まあ、政策っていうと男性っていうイメージが、はい、まあ、現実そうなんですけどね、まあ、そんな中私はちょっと、まあ、息も良かったんでしょうか、馬淵さんの方から、
はい、
公設秘書っていうことで、はい、ずっとそばで使いさせていただいてて、ただ、一番発揮できるのはやっぱり選挙なんですよね、はい、やっぱり総選挙において、やっぱり地元で勝ち抜いてくるっていうために、まあ、選挙をやるっていうところが一番秘書としては仕事を振るわなきゃいけないところなんですよ。
力の発揮しどころ、
はい、そうなんです。ただね、一昨年の総選挙において、もう本当に初めて馬淵澄夫をちょっと落選させてしまったっていうのもありまして、まあね、当時は野党がちょっといろいろ再編期で希望の党だったりなんかいろいろバラバラっと
分
かれてしまったこともあっ って、うん、まあそこからちょっといろいろ自分の人生も考えるきっかけはいただきましたけど、はい、
はい、そっか、あのちょっとまあね、あの生活の話とかになってきちゃいますけれども、はい、普段そういう生活の中で音楽を聴くこととか、その秘書の頃とかね、あの秘書のあるもんでしたか。
音楽なんかあの、ま、うちのまぶしさんは結構 iPad でいろんな曲を流して、うん、事務所内でも、あと選挙の時も有線を流して、選挙事務所をきちなんつの潤わせるみたいな、そういったのがありましたけど、私自身は、本当にあの国会議員の秘書になってからは、うん、何かじっくり自分の時間を持って音楽を聴くとかっていうのは、
やっぱり、ね、
本当なくってですね、子供が小さい時は童謡を一緒に聴いててとか、あとね、あの例えば家族でドライブするときにちょっと CD 聞いたりとかありますけど、はい、
うん、ドライブ自体もね、そんなに自分の時間っていうのがああいう人たちってあるんだろうかっていうのが私の興味の対象ですが、ないですよね。
あとはあの車通勤をさせていただいたときに、はい、やっぱあのラジオですよね。
ラジオね、
うん、ラジオはやっぱり懐かしい曲もジャズも聴けるし、はい、最新の曲も耳に入ってくるっていう、はいはい、ことで、まあ、耳慣れするためにも、はい、よくラジオは聞いてましたけど、
そうですね、ラジオ、そう、まあ、あのね、中央 FM を聞いてくださってる方の中にも多分多くこう、ね、中央区とか ね、
車 運、 ね、
ここ車運転しながら聞いてらっしゃる方も多いと思うんですけれども、うん、そうか、そんな音楽にね飢えてるかもしれないような時代に、時代というかそういう、そういう時に、聞いた歌で印象的な歌を今日は2曲目に持ってきていただいてるんですが、
聞いた歌でっていうか、うん、私自身はあの、はい、ちょっと秘書だったんで秘書会っていうのも属してたんですけど、はい、まあ、結構そこでみんなに聞いてほしいとか、うん、みんなの心を熱くしたいなとか、この歌今響くなみたいなの、うん、そういう歌をいつも探しているのは、はい、いたのは確かなんですよ、はい、でその時々にあった歌をちょっとみんなで歌いたいとかっていうのがあって、うん、やっぱりさっきも申し上げましたけれども、うん、まあ、私は野党の国会議員の秘書でしたから、うん、波がいつもあるんですよ、うん、それで、まあ、民主党政権の時に、うん、馬淵澄夫国土交通大臣もさせていただきましたけども、うん、その後に、まあ、民主党が再びゲアするわけなんですが、うん、その時に一番あの聞いて、うん、一番自分自身も歌ったのが、はい、あの中島みゆきさんの空船なんです。
そうですか、
はい、
じゃあ今日はそれを2曲目に、
はい、ぜひもうこれはもう力強く、もう朝子さんばりに朝子さんばりの太い声で歌うっていうのがちょっと私しばらくあのハマってた、はい、
ちょっと聞いてみましょう、
はい、
中島みゆき空船。かっこいい、グッとくる、
始まってる、すごいすごい、なんか
お前が消えて喜ぶものに任せるな、
そう、お前のオールを任せるな、
すごいっす、
はい、
はい、
もうみんなでこの船を、はい、もう最後まで諦めないで乗り続けて漕いでいくっていうメッセージを、
ああかなり私も、ね、あの知らなかったんですけど好きになりました。そうですか、これを、日々歌って自分の応援歌にしたいって感じ
です。自分自身にも言い聞かせて、はい、もう誰一人その何でしょうか、うん、全員がもう、うん、何だろう、クルーであって、うん、誰一人かけてもダメだっていう、
みんながまとまるのには、うん、これをそっか選んだ小田さんのセンスがやっぱり好きだな。
ありがとうございます。
あの、私そうだ忘れてたんですけど、小田さんはあのご出身があのどちらでしたっけ。
宮城県
です ね、 そうですよね、
女川町っていうところで、
ね、それにも通じる、
あ、そうですね、船はね、
そうですね、と思ってすごく、ちょっと
イメージが湧きやすいっていうんですかね、うん、
でしたね、今の曲はね、は
い、あと歌いっぷりがいいですよね、
はい、
力強くて
はいはい、はい、
やっぱりあれにドンと押される気がしてさ、はい、とても好きですね、
はい、はい、なんか2019年ってこれからほらね、あのあれも変わるし言語も変わったり、うんうん、いろんなことが待ち受けてるような気がするんですけれども、はい、小田さん自身、まあ、あのどういう年にしたいと思いですか、なんか自分も含め、
私自身は今年本当にチャレンジする年
チャレンジね、
決めたんですね、はい、やっぱりあのその総選挙後ですね、うん、まあ、これまでは馬淵澄夫を、うん、総理大臣にしたいっていう思いから支える側っていうことで、うん、国会議員の秘書っていう仕事にプライドを持って、うん、秘書会長なんかもやらせていただいたので、うん、はい、秘書として ずっと全うしていくんだっていう思いはあったんですけれども、うんうん、まあ支えてきた天淵が一旦ちょっと休憩に入ってしまったので、うんうん、そこから少し自分の人生どうやって生きていこうかなっていう時間を持ちました、うんうんうん、それでまあこれまで議員を支えてきた、まあ、それはそれで素晴らしい仕事だけど、はい、やっぱりもっと足元、うん、自分の地域に目を向けたいなって、なんでかっていうと、うん、やっぱり地域で子育てしてきてますから、はい、子供をね育ててきたこの地域の環境だったり、うん、いろいろなものをもう一回見直して、うん、で今度はやっぱ地域の皆さんを支える側としてこれまでの経験を生かせないだろうかっていう思いが強くなりまして、
うん、子供さんがねそう、うん、もう3歳の頃からそのなんていうかなこう、ね、政治の世界でこういろいろ働くママだったっていうのはそう、ねうん、そういうママを見てる子供さんはどんなあれだったんだろうななんて私なんか想像もつかない、うんことなんですけれども、ね、
まあ選挙の時、うん、チラッチラッと、まあ、小さい頃からそういう空気感は息子も感じたと思うんですけど、うんうん、実際じゃあお母さんがどんな仕事してんの、うん、秘書って何っていうものはあったと思うんですよね、はい、だからもうそれも含めて、うん、これからを生きていく若い世代の息子にですね、うん、母の生き様をチャレンジ
俺の背中を見ろ的にそう
そうチャレンジする姿をねやっぱ見てほしいしそして身近でお母さんがどういう取り組みをしてるんだろうっていうのを感じてもらえるような時間にこの先はしたいなってちょっと強く思って
なんかそれあのお母さんのね外で戦ってるね背中を見せるってちょっとアスリートとかなんかそういう気もするんですけど
半分そんな感じですよね
ですか
リングに上がるような
ねえ本当ですね力強い、はい、そういう女の人ってやっぱ増えてるように感じます？
けれどもまだまだ日本ってやっぱり国会議員でも地方議員でも3割程度しか女性議員がいませんし、うんうんうん、もっともっと女性議員増やしてまたお母さん議員もどんどんどんどん増えて、うん、あとね若者がいないんですよね地方議会とかに
今、
うん、意外と20代30代の議員さんが少なくて
そうですか、う
ん、やっぱあまり政治に関心持つまでに時間が結構かかるし、うん、そういう国柄っていうんですかね、うん、シティズンシップがあまり育ってないっていうか
そっかなんか成人の年齢を下げるとかいう、うん、
ちょっと投票率ですよね投票年齢ですよね
そうか
18歳から
そっかそういうのも関係してるんですかねあの若者のこうなんていうの参加を促すみたいなのと、
まあ、あと比率もありますよね成人
そうなんだ、ねうん、なんかちょっと私ねそこら辺もいろいろ疑問に思ったりしているところではあるんですけど
少しずつシティズンシップ教育っていうのが、うん、あの高校生ぐらいからどんどんどんどん始まって、うんはい、模擬国会とかいろいろ今からなんだと思うんですよね、うんうんうんうん、だから今から、まあ、変化していくこのもうどんどんどんどん変化してますから日本がね、
はい、
取り残されないように、
はい
もうどんどんどんどんあの頑張ってね、はい、あのいろんな声を出していかなくちゃいけないと思ってますし、はい、やっぱり政治って私のモチベーションだと、うん、ジャスティスですよね
お
正義
そっか
やっぱりそれが感じられない、うん、くなってくると、うん、まあ何でしょう、うん、憤り感じるので
ああそっか
そういう性格なんですよもう
正義の人なんだなそっかあの小田さんのこう活動内容とかが分かるようなサイトはありますか？
あ、今
ホームページ、
ホームページ、あの、フェイスブックですよね。
フェイスブック、
うん、
そうですか。じゃあそれをあの私の番組のブログにもこの裏ノートミナミズムにもちょっと、はい、あのリンク貼らせてください。
ぜひよろしくお願いします。
はい。
もうまあでも、まあ、一番初めに言いましたけどもおちょこちょいなんで。
そこが基本か。
いいお母さん。おちょこちょいな発信が結構多いんで、その際にはどうもすみません。
そうですか、
はい。
でも楽しみにしてます。
はい、ぜひよろし
くお願いします。これからもなんかあったら遊びに来てください。
はい。はいはい、ありがとうございます。今日ちょっと一番初めのロカビリーの日の話を聞いて、うん、すごい、あ、いいなって思ったので、はい、ロカビリー的な政治も目指したいなと思いました。
あ、そっか、融合。
融合です。
そうですか。
はい。
わかりました。
はい。
今日は
新しいテーマで。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。小田裕美さんをお迎えしました。3曲目は、春待ちソング、負の3892待ち。